Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。11月29日になりました、
はい、
もう冬、うん、
ね、
冬でございます。
すっかりね、冬に。
お便り来てますよ、はい、
うん、
いい年してあきちゃんさん、いつもありがとうございま す。円城さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
楽しいお二人のトークと原田さんの音楽で癒されています、うん、半径500メートル、そうだ京都行こう、ゲットしました。
ありがとうございます。
今回の半径 500m は東福寺とその周辺の特集をはじめ、うん、朝昼夜の特別拝観の紹介、京都市郊外の見どころの紹介と京都人の私にも参考になりました。11月末の日曜日には紹介されていた西山三山に行きたいと思います、うん、はい、素敵な半径 500m 特別版ありがとうございました。寒い日が続きます、ご自愛ください。
うわ、なんか中の紹介を完璧にしていただいてる。
完璧ですか。
はい、
これ半径 500m が JR、うん、
東海さんと、
はい、コラボで、
はい、そうです、
そうだ京都行こうと題して、
うん、そうなんです、
フリーマガジンを。
そうなんですよね。
新幹線、
はい、地下鉄の駅にも実は
置いてある。
京都来られてからまた持って行ってもらおうということで両方に置いてるんですね。
評判がいいらしいです。
ものすごいです。いや本当にね、
断らんな、断らん編集長
やな。めっちゃはけてるの。
めっちゃはけてますか、うん、そうですか、
はい、ありがとうございます。
いやもう今はね、うん、京都に来た人はすぐ手に入れたいという一冊。そう
です、これほんでね、持っていろいろ載ってるお店があるじゃないですか、はいはい、行くと必ずステッカーもらえるんですよ。
あ、
もうめちゃくちゃおしゃれな可愛いやつ。
可愛いやつな、
はい、皆さんゲットしてください。
はい、というわけでございまして、もう急に何言い出したと思ってる方おられるかもしれません。サウンド版半径 500m という番組なんですが、はい、この JR 東海さんともコラボしてね、うん、新幹線でゲットできるというこのフリーマガジンも作っている、
はい、
半径 500m というフリーマガジンを作っている編集長さんがこの円城さん、
うん、
でこの編集長のこぼれ話聞くめっちゃおもろいんちゃうか言うて、
はい、
でラジオちょうどいいんちゃうか言って始まったのがこの番組でございます、
はい、
というわけなので、はい、様々なフリーマガジン、特に半径 500m、うん、
はい、
ね、それからおっちゃんとおばちゃんという2つのフリーマガジンが柱となっているラジオ番組でございま す、
はい、そうです。
1時間聞いていただくとね、うん、めちゃくちゃフリーマガジンのことが分かって読みたくなるというわけなんですよね、
はいはい、
そして私はサウンドロゴクリエイターということになってまして、
はいはい、
これ1時間聞いていただくとね、
うん、
まあ、何してる人か分かるというところでございます、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
あなたなんかサウンドロゴについて思ってることありますか。
いや、この間のほら生放送の時からやっぱりあれ66曲くらいかかってたんですけど。
あ、そうですね、
やっぱ圧巻ですよね。並べて聞くとね。
なるほど。
これ皆さんだから、うん、3曲とか2曲とか続けて聞いてもらう機会がね、うちの番組で
この番組1時間であります
あると思うんですけど、はいはい、もうすごく面白いので、
はい、
それもちょっと楽しんでほしいなと思いますね。
わかりました、
はい、
そんなことで原田博之が何やってるかも聞いていただくだけでわかるという番組でございます、
はい、
そのフリーマガジン読みたいなと思った方安心してください、
はい、
お便りいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は住所名前忘れずに書いてください、
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、お風呂の新習慣フットブルーマー、 ツルツル足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
バス停当てクイズをはじめ、まあ、何かのクイズをやろうということになってるんですが、はい、今日は何クイズですか。
今日はバス停クイズにしました。
なるほど、わかりました、はいはい、今から話していただくのはですね、うん、どこかのバス停がきっかけになった特集の記事、
はい、
なので聞いてくださってる皆さんにはバス停を教えせず予測をしていただく、
はいはい、
ただ予測するためのヒントは最初に編集長からいただきます。
はい、
ヒントお願いします。
はい、よく交差する道二つをね、
はいはいはい、
バス停に本当に京都は多いですね。
おなじみです。
その一つですね、これもね。
なるほど。
で、一つの道はいわゆる南条通りっていうのがいっぱいありますよね。京都には城南条南条南条ってありますよね、はい、その一つです、
はい、
でもう一つがですね、これちょっとなんか歴史っぽいことを言いたいなってずっと思って調べてたら、うん、その道の西側に昔は川が流れてたそうなんです、うん、60年代までね。でそれ分からへんでしょ。でまあ言ったら小川通りとその通りの間に小さな川が流れてたんです。
え、小川通りと今から当てなあかんその通りの間には
これ大ヒント言ってしまってんのか。
これもうでもまあ城が1から10まであって小川通りとその間の
距離が近いっていうのを言ってしまってますね。小川通りと
何がですか。
もうちょっとヒント出しすぎましただからちょっとはい、
それで考えろと。
そういうことです。
わかりました。
はい、
なるほど、
うん、
まあ、小川通り分かってる人は、
うん、
その周辺の通りを当てに行って、
そうそうそう、
なんとか南条なのか南条なんとかなのかみたいなね、そこで考える。
そうです。
分かる。そこの何。
そこのね、フレンチなんですけど。
あ、フレンチ。
ここはちょっと場所を違う名前にして移転してしまはったんですが、
かつてあったってこと。
かつてあったね、フレンチね。このね、私いろいろ回ってる中で、うん、女性がシェフっていう時に会うんですよね、時々、
はいはいはい、
でもめっちゃ美味しくて、
うん、
で、あ、こういう風にその女性がシェフの時ってふわこんな風な気配りがあるのかっていうので驚いた、まあ、ところの一つですね。なんか当時ね、これ10年ぐらい前にね、ここを最初に私取材に行ったんですよ、はい、そしたらもう最初の前菜からちょっと驚くんです。それはなんか絢爛豪華な驚きじゃなくて、もう小さいシュークリームみたいなものにね、美味しいものが入っていて美味しいものが入ってるんですよ、はいはいはい、美味しいものがいろいろ入ってるんです、はい、でそれをこうこう刺して食べるんですけど、こう串みたいなもので、
はいはいはい、
もう見た目も可愛いし、で食べた時に中にいっぱい入ってるみたいなのでも可愛いし、そので入った時が、まあ、そこはちょっと町屋だったんですけど、町屋に入って驚いて、その見た目の前菜に驚いて、で串で刺すのこれっていうのに驚いて、うんうん、串が後で出てくる、で食べて驚いたみたいな、こうちょっと驚きが
割
とずっと続いたのを覚えてるんですよ。もうかわいいかわいい、すべてが。でそんなに高くないんですね。
おお、嬉しいな。
そうでしょ。で、そう、嬉しいでしょ。
嬉しいね。
でこれはね、多分もうその次のお店でもそういうことは踏襲されてるんですけれども、ね、そのいわゆる、まあ、贅沢な料理を、
うん、
食べるときに、うん、ものすごく高いっていうことが
抵抗があるっておっしゃってたんですね。
ああシェフは。
シェフが。
はいはいはいはい。
で自分もたまにちょっと贅沢していきたいところあるけど、うん、もうびっくりするぐらい高かったら、
うん、
ちょっとこう行くのがこうまあもちろんですけど気が引けてしまうじゃないですか。
なるほど。
一生懸命と頑張っていかないといけない。だからそんなんじゃなく時々贅沢するっていう。うん、
なるほど。
再々贅沢するみたいな。
なるほど。
ことを何とかして味わわしたいと。
わ嬉しい、ありがたいな。
嬉しいでしょ。でその時にねちょっとずつこれ私最初にちょっと言ってましたようにちょっとずついろいろなものをちょっとずつ使って要するにドーンゴローンって出すんじゃなくて
分かるな、
うん、贅沢なものがちょっとずつ使ったらそれが家ではできないことができると。
なるほど。これ大人やな。
そうでしょ。
学生はさ、うん、量ですみたいな時代もあるやん。
うんうんうんうん、
でやっぱり贅沢、
うん、
そしてリーズナブル嬉しい、うん、そして、うん、たくさんの種類、
うん、そうでそれはその贅沢な品をちょっとずついっぱい使うんですよ。要するに
分かるよ。
一個のもんだけフォアグラだけドーンとかじゃなくて、もうちょっとずつちょっとずついろんなところ
に、うん、家ではできへん。ほんまに
そうなんですよ。でそれを、まあ、手間暇はかかるんですけど、うん、あこれにもちょっとなんかトリュフちょっと何々がみたいな感じで、はいはいはい、全部ちょっとずつするんですって。ほんならすごい贅沢なものができ
んやな。
そんなめちゃくちゃ高くなくなどうしたらできるかを考えてはる。
わ
もうすごいすごいなと思って。
でもそ手間がかかってんのかな。たかしますよって言ってしまう人も言わはるかもしれんけどな、
うん、
それをもう自分がそれは私の手間ですから。
そうです。で完全にフレンチなんで、うん、そのお肉とかもう取り寄せたりしてものすごいフレンチならではのお肉も使ったりされるんですけど、はいはい、お魚に関しては、うんそうお肉とお魚を完璧に分けたんですけど、お魚に関しては、はい、京都でよく流通する。
ほう
で京都で鮮度が高いもの舞鶴で取れるとか、はいはいはい、
なるほど。
そういうものに限定してはったんですね。だからお肉はもうなんかフランスのものを使ったりとか、うん、もう牛とか豚以外のものもフランス食べるじゃないですか、はいはい、そういうものもいっぱいちゃんと用意しておいて、お魚に関してはもう京都ならでは。
なるほど。
でので分けて出されてた。
なるほどな。これは、
うん、よかった。それもよかった。
今は違う場所では食べれる、う
ん、食べれる。
お店の名前なんていうの。
ねこの当時はアッププレ。
アッププレ、
はい、アッププレって言うんですけど、今は、高辻の方に行ってはるんですけどね、
はいはい、
プチポワソン。
プチポワソン、
はい、
これプチポワソンで調べてもらうと、
はい、
いけますな。
竹村瑞穂さんっていう女性のシェフでね、もう本当になんか素敵な素敵な空間を作って、日常的に贅沢なものがカジュアルに食べれる
大好物やな、
うん、だから贅沢なものを食べるっていうことは絶対なんですよ、
はいはい、
それは絶対もう贅沢なものを食べるが決まってるんです。
まあね
うん、でもそれをいかにカジュアルに日常的に時々贅沢なものを食べれるようにするかっていうことを考える、
ね、全力でねそうそうそうやってくれているということです。
難しいことですよ。
そうですね、
どっちかちゃうってよく言われるんですよね。贅沢する日は思いっきりお金も使うみたいな、はいはいはい、なんかその辺をすごい考えてはって
実現してはんねん。
実現できてて、いやもう驚いたの覚えてますね。
いやいいですな。
はい、
これもっとちゃんといろいろ詳しく知りたいという方、
はいはい、
なんとですねウェブページ、
はい、
半径 500m ウェブページありますので、
はい、
ぜひとも見ていただきたいと思いますが、
はい、
バス停なんですね。これ小川通りからの近いとこで、
はい、
南城か、
はい、
南城かのとこはもうちょっと博打やけどね。
そうですね。
僕市場で踏んでるんです。
あそっか、市場ではないですね。
違う。
違います。
五条。
違います。もうここまでです
、はい、
答えは、はい、西野東院六条です、
ね、あ六条か。
そうなんですよ。
もうだ今リスナーの人あ六条やなと思ったと思う。
ほんまですか。
もうここまででってシンクが言った時点で、ね、
だんだんと下がって
4、5、あでもだんだんだんだん終了言ったらあ六条なんやなってバレたと思いますね。わかりました。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m 今日は京都市バス西野東院六条停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけどね。うん。慎吾さんの方から、はい、この曲がこの人たちのにしたいということで、うん、エールでチェリーブロッサムガール。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
綺麗な
綺麗な曲やね。
チェリーブロッサムガールです。松田聖子じゃないですか。
違います。
違うんですか。
あれはチェリーブロッサムですね。
そうですか。
はい。
わかりました。お送りしたのはエールでチェリーブロッサムガールでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、
原田ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。月末は新曲生演奏です。
はい、
はい、
緊張しております。
はい、
まあ、時々舞い込む結婚された方が、
うん、はいはい、
自分たちの曲をっておっしゃってね、うん、
はい、
今回は結構時間がかかったんですけれども、うん、すごくどっちも一生懸命生きてる二人組でね、うんうん
うん、はい、
でもどっかで安心してるんですみたいなことをおっしゃってて、
うんうんうん、
なんかそういうのうまく歌えないかなと思ってだいぶもがいて完成しました、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
聞いてください、
はい、
隣に感じてというタイトルになりました。
ための大きな翼広げて抱きしめる、丸くて小さな手まりみたい、でもとても大胆で、君のその姿、二人の未来教えてくれる、これからもずっと隣に感じて、転がり続けるコロコロと、時には傷だらけ、すべてそのままさらけ出せる、穏やかに見つめ合って、あなたとの場所、二人の場所、いつも安心で、これからもずっと隣に感じて、飛び回って跳ね上がって、自由に生きても握る手は離れないこと知ってるから、これからもずっと
じて、これからもずっと隣に感じて、隣に感じて。
こんな曲になりました。
はい、あのやっぱりエピソードとかを聞くんですよね、こういうのって。多分
そうやね、
うん、
エピソードもそうやし、
うん、
2人の未来に対する夢とかもそうやけど、うんうんうんうん、すごく聞いて、
うんうん、
どんな気持ちだったのとかね、出会った時、うん、今どんな気持ちとか、まあ、いっぱい聞いて、いっぱい聞いてちょっとだけ歌うっていうことに。
なるほどなるほど、結構熱を込めて皆さん語りだ
はるよ ね、
ねきっと、
うん、でも、うん、あの指摘表現じゃなくていいよって言ったら、うんうん、もう本当に正直にいろんな話を、
なるほど、
聞いたりします。
はい、
はい、
ありがとうございました、
は
い、
新曲トラに感じてでした。以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近では炎上さんが見つけてきた、うん、今紹介したいおっちゃんとおばちゃん、うん、あるいはその予備軍の方々をゲストに来てもらうことが増えました、う
ん、
で今日もゲストの方に来ていただいております、
はい、
お名前お願いします。
こんにちは、現代美術作家の大和美代です。
現代
美術作家の
来てくれました。
あなたがもう喜びまくっている。
いや、あのこんなに愛らしく可愛らしく、はい、そしてあんなにダイナミックな作品を作る女性がね、うん、
はい、
やっぱこう京都から、まあ、こう出たわけです。もう世界に向かって、
もう今も世界に向かって出ておられる、う
ん、あのいろんな各国 で、
各国で、あ
の海外の各国で彼女の個展がこれからずっと始まっていって、もう始まってるんですけど。
なるほど。
もうずっと前からファンだし、私はもう本当に素晴らしい作品だし、はいはい、でもちろん取材もさせていただいてるんですけど、まあなかなか稀有な方です。
まあ、あなたが紹介したいという、
はい、
大和美代さんについて、
はい、
大和美代さんの口からも含めてね、
はい、
聞いていきたいというふうに思っておりますが、
はい、
現代美術作家と言われて、
うん、
まあ、なかなかリスナーの人で、
うん、
おーあの感じやろみたいなのはなかなか難しいじゃないですか。なのでなんか大和さん、自分の作どんな作品作っておられるのって言われたら、どういう説明をされてますか、はい、
どんな作品、
うんうん、
そうですね、私はこう、うん、例えば、大きいキャンバスとか、うん、こう何もない部屋とかにこう小さな点々を赤い絵の具で一粒ずつ描いていって、それをちょっとずつちょっとずつ描いていって、やがてこう大きな形が出来上がるっていう作品を作っていたりします。
これ、ね、赤一色が真っ白いところに小さく細かく置かれていって、
うん、
最後非常に大きな何か表現物として迫ってくるようになるっていうね。
でその密集してるとこもあれば、すごくまばらなところもあって、その点の大きさもものすごく小さいもので、あれどれぐらいのサイズあります？
どれぐらいですかね。もう 1ミリ
とかですよね。
あるんですよ、
目で見えるギリギリのところまでが一番小さい、ね、サイズですね。
からそれが例えばアンテルーム那覇っていうね、あの沖縄のホテルのあれ入ったとこ、エントランスですね。
はい、エントランス空間です。
大きくそれが飾ってあったりとか、
はいはい、
いろんなところでまあ見る機会はあるんですけれども、まあ、それがやっぱりそのね、なぜそれに行き着いたかっていうところもすごく面白くて。
なぜそれに行き着いた。
はい、なぜ、
はい、
ありがとうございます、うん、私は 大学に入って現代美術と初めて出会って、はい、まあ、それまでそういう現代美術というものがあるのも知らなかったんですけれども、
それまでは何を、
それまで私はあの結構のんびり暮らしていました、ね、
そして絵を描くのが得意だった、絵が好きだってね、
絵は好きだったんですが、うん、なんかずっと描いているわけではなくて、うんうん、こう図工の時間とかにこう描いて、あの私小学校6年生でこう転校をしたんですけれども、うん、その時なかなかこうクラスに馴染めなくて、その時にこう図工の時間に絵を描いたらこういろんな人が見に来てくれて、そこからこうなんか友達ができたり、はいはいはい、そのコミュニティに入っていけたりできて、で、あ、なんか絵を描くとこういろんな人と関われるきっかけができるんだなっていうことを経験したり、ね、はい、してました。
その中で、うん、でも別に現代美術にはフォーカスしてなかったけど、
はい、
大学行った時に何かショックを受けるわけ。
そうですね、大学に行ったらこう今こう社会でこう活躍されてる現代美術の作家の先生っていう方が何人かいらっしゃって、はいはいはい、であの矢野部健二先生とか、
うん、先日うちのラジオに来てくれはったあの矢野部さんです
そうです、恩師の、うん、矢野部先生とか、彫刻家の名和光平先生とか、
なるほど、はい、
であのわ、なんかすごくいい生き方をされているアーティストという方がいらっしゃるんだなっていうのをそこで初めて知りました。
知るんですね、
はい、
で皆さんがやっぱり自分の中にあるいろんな思いを表現されてるから、
はいはい、はい、そうやな、
あの美穂さんもものすごくそういう自分の中にあるものを出したい人なんですよね、もうこんなに可愛らしくあのいらっしゃいますけど、はいはい、中に持ってるすごいものをもう吐き出したくて吐き出したくて
作品に吐き出すとちょうどこう収まるというか、うん、まあね、バランスが取れるという、
もうこれはね、うん、あのアーティストになる連中ね、うんうん、僕の友達の、
うんうん、音楽でもね、
音楽 も美術もだけど、うんうん、あ、ぶつける先が見つかったってなった時の、
うん、そうですね、見つける、あ、ぶつける先が見つかってよかったなと、うん、
手段もねこれで
っていう、こんなにあったわ言いながらぶつけるっていうね、うん、そこでこう作品と自分、うん、に向き合うというかね、うんうん、そういう世界ですよねきっと、
はい、
だからあの美穂さんにね取材してた時に思ったのは、その最後アウトプットされたものを先に連想したわけではなくて、本当にどうしたらこの混沌とした自分の思いが、ね、はい、出るかっていうのをずっと考えておられたんですね。
そうですね、あの学生時代、まあ、いろんなこう作品を作ってみたんですけど、うんうんうん、現代美術って本当にこう形式がないというか、うんうんうん、こうキャンバスに油絵の具で描いたらこう絵になる、うん、絵にはなるんですが、なんかそれ以外も例えばこうペットボトル一つ置いてあるだけでもこれが作品だって言ったら、うん、現代美術の世界では作品になるんですね、うんうん、でそんなこうあらゆる選択肢がある中で、うん、私は一体何を作ったらいいんだろうかっていうことを、うん、こうずっと考えていて、はいはい、こう大学院を卒業するときに、うん、これが私の作品だっていう表現を見つけたかったんですが、うん、なかなかこう難しかったです、うん、でその時にこう一旦自分のこう生まれ育った場所に帰ってみようと思って、はいはいはいはい、で私は出身が滋賀県なんですけれども、うん、こう滋賀県の彦根というところで、はい、おじいちゃんおばあちゃんが蘭農園を経営していました、はい、うん、でその、ま、滋賀県という土地に温室を作って、はい、あの南米あたりのカトレアっていう洋蘭の品種を育てている場所、はい、うん、であのそこで子どもの頃にこうよく遊んだりとか、うん、こうしていたので、なんか自分のバッグこうルーツというかが見つかるんじゃないかなと思っていろいろ見ていたんですけれども、なんかそこが大きなインスピレーションになっています、
はいはい、
で一番大きなきっかけは、まあ、花がこう蘭農園なんで咲いているんですけれども、なんか花が咲くっていうことがこう例えば人が一生懸命花 咲いてください、今日中に咲いてくださいみたいにお願いしても全然花は咲かなくってこう土があってこう栄養があって芽が出てこう毎日毎日こう環境が整ってこうお日様のこう太陽の光が照ったりとかお水を得たりとかそういう必然的な時間が流れてそのバランスが整った証にこう花が咲いていると思ったんですね。でそういう生きるためにこう必然的なこと、時間とか、まあ、いろんな要素とか、なんかそういうことがこの温室の中にあるなと思っていました。でその中で、まあ、蘭農園当時創業50年ぐらいだったんですけれど、至る所に苔が生えていて、蘭の鉢にも苔が生えていたんですけれども、なんか苔をよく観察を、目を近づけて観察してみると、こう小さな緑色の粒が集まっていて、その緑色の粒がこう自分が生きられる方向に向かって、こう日陰とか水分があるとかに向かってこう全身で考えながらちょっとずつこう
動いて
増えていっている、その形がこの苔なんだと思った時に、なんかその過程をこう自分で経験してみたいと思ったのが最初。
これもう見てほしいわ
最初でした。
もう今ランからは見えへん、ランからはミオさんの作品見えへんって思ってるけど、苔、になった瞬間見えるってなったんですよね、やっぱりそのうわそうか、それは多分特別に目に留まったんでしょうね、
ありがとうございます。必死でした。なんか自分がこう生きる術とか糧とか何か一つきっかけが見つからないかと思っていた中で見つけたことなので、
だものすごいさ、細かいドットがさ、美穂さんの作品の中でうごめいている動き、息吹みたいなものがやっぱりもう見た瞬間に伝わってくる作品なので、本当にまあ皆さん見てもう一回聞いてほしいと思うよね話を。
そのだから濃淡を向いてほしい。
そうやな、
その本当にそれがこう繰り広げる世界というか、もうそこからやっぱりちょっと命みたいなのも感じるし、もうそして独特の、まあ、愛らしさを感じるし、
かわいいしね、
だからなんかもうそこがもうすごいなと思って、力強いけど、
風が吹いているようにも見えるし、
そう柔らかいしね、
ありがとうございます。
だからそういう生き方をするのにやっぱりご両親を説得できたりできなかったりしながら彼女は
説得もせなかったな
そうでした
。まあ、なんやもう細かいものずっと高いってそれ なんかなんのかって、
すごい心配をかけたなと思っています
こコケみたいなもんばっか書いて
大丈夫かという、ね心配をしていただきながら、
もう今やあれですか、
そうですよ、
世界に向かって羽ばたこうとする、
世界の、まあ、キュレーターたちが見つけてもう自分の国で個展を開いてほしいというオファーが
来ている、まあこれねもうちょっと時間が来てるんですけども、なんと、
はい、
作品集が出たということで、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。美術出版社さんから、初めての作品集を出版していただきました。
はい、
私は制作活動を始めて10年になるんですけれども、この10年の、制作活動のこう軌跡というか、を一冊の本にまとめていただいています。はい、でタイトルが命の時間というタイトル。
素敵
です。
いいタイトルやね、
ありがとうございます。
まさに見ていただくとまさにという感じがするし、なんか作品の中にそういう思いを込めたっていう、なんことなんだろうなって思いますね。
で今のお話も含めてやっぱり作品に対する思いを最後に名和さんと対談でね語ってはるので、それもぜひ読んでほしい。
炎上さんがテキストを一緒に編集して、
頑張りました
って、ありがとうございます。
ぜひ読んでください。
まあ、もうそれでもどうしても紹介したくなったんです、
どうしても紹介したい、どうしても、いやね、ちょっと泣けてくるんですよ本当に、
いろんなことがね、
もう私編集ながらちょっとうるうるって、
きっとまあ10分の1も紹介できてないと思うんですけれども、Amazon でも、
はい、
お求めになれるし、あと直接、
はい、 本屋さんだったら、京都高島屋さんの蔦屋書店
に行っていただいています。大和美穂さんの命の時間という、ね、作品集が出ておりますので
素晴らしいです皆さん、本当に
ぜひお願いします。
見ていただきたいなと、またちょっと来てゆっくりお話を聞きたいなと思いました。
ありがとうございます。あっという間でした。
はい、最後もう一度お名前お願いします。
大和美穂です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、はい、自分が作品を作るときによく聞くんですとおっしゃってました、はい、うん、藤子ヘミングで月の光。
本当はここで Just Like a Rock の名曲が流れてるんだよ。
エンディングみたいになってしまいませんかって言っておられましたけど素敵な曲です、ね、
しっとりとね、しっとりと、はい、
お送りしたのは藤子ヘミングで月の光でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、本願寺の式務部より参りました、川上正智と申します。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
はい、本願寺の参拝教科部から参りました橋本凛と申します。
ようこそ、
よろしくお願いいたします。
もうね、はい、お二人だけでもいいかと思うんですけれども、うん、私たちの知ってる人も一人また来ております、
はい、
紹介してください。自己紹介。
はい、ユニオン A の久野と申します。よろしくお願いします。
これ、
はい、
はい、久野地が来て、はい、
お西さん
絡み今日は
そうですね、今日はね、本願寺のっていうか迷いましたよ、は
い、自分がねユニオン A というか本願寺というか
言うつもり満々でしたもん。
そうですか、危ういですね。
危うい
ですよ。
今回最新号でも、はい、秋冬の行事を紹介させていただいたので、はい、今日はそのお話をできるかなと思って、はい、お二人に来ていただきました。
あの読者の方は あのページやと思っておられるかもしれません、
うん、ユニークな、ね、ページがあるから
可愛らしいページができておりまして、
そうなんです。
何を秋冬の行事、
うん、そうですね、まあ、ちょっと近い順に特に言いたいところなんですけど、うんうん、はい、まずですね、はい、12月の、20日土曜日に行われます、はい、おすす払いというものがございまして、こちらにね川上さんに、うん、紙面にもご登場いただいているので、よければ
ありがとうございます。
川上さん、はい、めちゃめちゃすす払おうとしてるじゃないですか満面の笑みで、
結構いじられてるんですよね、
はいはい、これはすす払い大好きっ子みたいな写真が上がっておりましてですね、
ぜひ見ていただきたい、
はい、
うん、実際どうなんですか川上さん、
う
ん、
まあ、どうですかね
そもそもどういう行事かですね、はい、
実際僕ら職員は、はい、ほこりがすごく舞っちゃうので、うん、はいはい、まあ、それのちょっと、うん、埃を外に流したりとか、うん、はい、そういう作業の方に、うん、裏方の方にですね、はいはいはい、当日はいますので、
うん、
はい、実際その払ってはないです
けど、はい、なるほど
紙面見ていただくと分かるんですけど、まあ、竹の棒で、
う
ん、お堂の、お寿司をこう、うん、出して、でもそれを大きな内輪でこう払っていくと、うん、外に出していく、まあ、大掃除、年末の大掃除みたいなイベントですね、うん、はいはい、でこちらは一般の方にも来ていただけて、はい、 で、あの私も持ってるんですけど、この、 あの記念品のオリジナルタオルも贈呈されて
る。それがね、もらえるんですよね。
去年のデザインで今年はまたデザイン変わるかもしれない。
もうラジオで広げて見せてます、
ね、自慢自慢。
見えない。もうほとんど僕らしか見えないというね。可愛らしい緑のね、
ね、はい、本当に
大西さんのタオル、はい、ということでございまして、はい、これ参加できる、うん、どういうこと、畳をバンバンバンバンって叩かしてもらえるってこと
ですか？そうです、うんうん、一列、まあ、結構人数いるんですけど、はいはい、バーッと横並びで、あの合図がありますので、はいはい、それでみんな一斉に叩き始めるっていう、うん、
これもね、あのリスナーの方にクイズしたいぐらい、うん、はい、何人ぐらいで叩くと思いますか？
本当に何人参加されると思いますか？
年末大掃除で何人ぐらいでやるって言ってさ、う
んうん、ヒントは室町時代から500年続いてるんです
もうやってる
この行事ね、500年続いてるだけに、
だけに500人、
そうなんです、500人ぐらい ね、 そうですね、毎年参加、
本気で本気ですか、
はい、すごい、
誇りもびっくりです、
本当です、うん、もういやでも素晴らしい、もうこんななんかこう楽しくみんなでね、うん、お裾払いしましょうっていうね、はい、
12月20日、はい、7時から7時40分頃で、はい、参加できるという、これ朝ですか、はい、7時って
朝ですね、うん、はい、
まさかの朝です、
う
ん、
それはもうお掃除は朝からしないと、
うん、そうですか、
そうですよ、
じゃあ7時に行けばいいのかしら、うんうん、
そうですね、
ちょっと前にしていただいたら、
一般の方は受付時間が6時15分から、
はい、6時15分、はい、
早めに行くとね、ちゃんと
裾払いしたいんですけどって言ったら、じゃあもうラジオ聞いたんやけど言ってきて、来てください、
言ってくださいね、本当に、ラジオ聞きましたよ、
タオルもございます、
タオルね、
そうそう、タオルももらえますから、は
い、
ぜひ、素
敵なタオルがもらえるという、うん、
ぜひとも、
っていうかもうタオルその場で使うの無理やろうな、500人で、
そうですね、みんな頭に
まず頭に巻いて、
はい、
ね、これが年末の、うん、まあ、行事の一つですね、はい、そして非常に大事なものが年始にあるのかな、
はい、はい、そうですね、1月の9日から16日ですね、ご正気法恩公法要という、法要行事がございます、はい、こちらはあの橋本さんに紙面にも登場いただいているので、はい、よければご説明というかどんな行事でしょう、はいはい、
こちらはまあ宗祖の親鸞聖人様のご命日を、うん、まあ、ご縁に、うん、ご門徒の皆様にご参拝をいただくご法要でございます、
うん、なるほど、
はい、
すごい厳かな紹介の割には、うん、写真がふざけてます、ね、
そんなことないです、ふざけてるんじゃなくてユニークに、
あの
親しみやすく、
親しみやすく、
そうです、
可愛らしい写真になってますよ、
そうですよ、はい、初めての方でもぜひって言ってはるんです、
は
い、
ぜひ
お気軽に来てほしいっていうことなんですね、
夜通しでも一部だけでも、
うんうんうん、そうですよ、
夜通し法話を聞くことができる艶布教というのが、
そうなんですよ、
すごいねこれ、うん、
リレー形式で、
うん、
全国の僧侶の方が集まって、
集まって、
でもそれすごいですね、は
い、うん、うわ、あなたは、はい、あれなんですね、西本会の方ではない
、じゃあユニオン A の
こと
改めて、
はい、はい、改めて、
はい、はい、あの昨年もあの行かせていただいたんですけど、うん、あとおときですね、
おときがまた、
はい、いただけるというのが
精進料理、
そうですね、1月10日から15日であります、うん、これ国宝の書院の香の間ですね、うんうんうん、であのいただけると
ね、すごいな、は
い、すごいですよ、これ美味しいんですって、
う
ん、
これ申し込みですか、
お申し込みです、
どうしたらいいですか、今もう興味を持ってしまった人たちは
12月1日からまたあのお申し込みお電話でもいただけますので、
はい
はい、随時参拝強化部にお問い合わせいただけたらと思います、
ウェブサイトでもいいんですね、からでもお申し込みできる、お電話のみですか、
お電話と直接、
直接
と、
はい、
そっか、ウェブサイト見ていただいたら電話番号が分かるという、
なるほどなるほど、
はいはい、一応電話番号言っときましょうか、
はい、075-371-5181 です、
すごいな、
皆さんおときを食べたいという方は、うん、いいう、ね、はい、ぜひお申し込みください、うん、
いやこれも僕らもちょっとずつさ、うん、お西さんの夏のね、うん、
はい、
盆踊りの時とかに行かしてもらいますけど、はい、なんかこう誰でも来て感が、
そう、そうなんですよ、
さんはな、
そうだからもう全然初めてでも どの行事もですけど、
まあ、
もう行ってもいいんだっていうのを ね、もう前面に出してくださってるので、
僕のしかり炎上しかりですけど、うん、はい、すぐ自分の庭みたいに、ね するんです。
そうなんです。ごめんなさい。
入って入ってどこでも止められるからとか言うんです。言うんですよ。
我が物顔でね、は
い。それが許されるという。
そうなんです。本当にもう失礼いたしました。もう本当に。でも本当にあったかいので許していただいてます。
いやそうね。はい、いやもうそれはもう入っていただけば分かるなという感じですけどもね。はいはい、ぜひ半径の88号に見開きで載っておりますので、うんうんはい、見ていただいたりしたらいいなと思います。
そうですね、
実は時間が来て、
はい、
まだまだ紹介したいことはあるんですけれども、うん、まずは12月20日のおすす払い、
はいはい、
そして1月9日から16日までですね、うん、これはもうこのうちこれもう一回ちゃんと言ってください。
はい、ご正気法音公法要ですね、はい、
上手に回ります
、
はいうん、ということで、
はい
最後にもう一度お名前をお願いします、
はいはい、川上翔智です。
ありがとうございました。そして
橋本凛でした。
ありがとうございます。そして西本願寺の方ではないけれど、
はい、久野大輝でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。以前私は京都市少年合唱団に入ってたっていう話をねここでチラッとしたと思うんですけれども、京都府高等学校総合文化祭っていうものの中の合唱部門っていうののね、京都府下の、まあ、私立も公立も合わせて14の、合唱部の人たちが、堀川高校のね、音楽の方の、ホールで、皆さん出てこられて、披露されるっていうのに行ってきたんです。で久しぶりに、10代の、まあ、混声もあって女性も男性もなんですけど人たちの澄んだ本当に綺麗な声を聞いてもうのっけから感動してしまいました。自分もこう合唱やってた時はこんな感じでやってたのかなと思い出しながらも、いやここまでこんなに綺麗な声だったんだろうかと思いましたね。皆さん本当に思い思いにいろいろな曲を、合唱曲にして、歌われているんですけれども、なんとその中にですね、一緒にパーソナリティをしてます原田博之さんの曲がありました。私の母校京都府立大木高等学校の合唱部の混声9人のね、男性も女性も混じっての9人が、僕らはあの日から夢中でを合唱曲にしてね歌われてたんですよ。もう皆さんどんな曲か覚えてますか？本当にブルージーのあの感じがね全然違う感じになって本当に綺麗な曲になってました。で歌詞の中に自分のこう青春時代の、好きだった人に憧れて好きだったシンガーに憧れて自分が曲を書いていたっていうような思いが、高校生の、まあね、歌で奏でられるんですけれども、またそれはそれでジーンとくるものがありまして本当に素晴らしいなと思って聞いてたんですね。またああいう風に時々若い人たちの合唱というのも聞いてみたいなって思いました。今日はですねその時にも流れた曲なんですけれども、アンジェラアキさんで手紙背景15の君へ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウキョウトのカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、原田さん、あの12月7日の日曜日、
はい、
京都未来音楽祭というのが、
あ、そうなんです、
ロームシアターで、ね、サウスホールで、
そうなんです、
はい、
まあ、京都会館第2ホールで僕らはね、
言
ってた場所、
言ってました、はいはい、
京都町内会バンドも出る、うん、音楽祭がありまして、うん、モダンタイムスさん、
はい、はい、ライブハウスのね、
ライブハウスの、うん、そこ の店長とかスタッフ一同でね、
うん、
あの学生たちも、うん、あの夢を持ってステージを、うん、追いかけてほしい、うん、そういう音楽祭になってほしいということで第1回、
これ学割3000円で入れる、
そうなんです、
一般5000円で、
はい、
すごい、これね、はい、何組ぐらいで入るんですか。
ね、うん、プロのミュージシャンみたいな感じで4組出るんですけど、うん、それ以外に学生の人たちもいっぱい出たりとかする。
あ、そうですか、はい、いや一個そういうのがあるといいですね。
そうなんです、
発表の場が、
そうです、うん、3時45分から学生ステージがあって、メインステージは5時20分からということになってまして、はい、日曜日の夕方ですけれども、うん、ぜひあの京都未来までカタカナで音楽祭で検索していただくと出てくるし、うんうん、原田博之で検索していただいて僕のホームページにも詳細載ってます、
うん、あ、そうですか、はい、なんか定例化するといいな。
そうなんです、
ね、
もうね、めっちゃ頑張っててたくさんの人に見てほしいと思っていますので、うんうんうん、
はい、
ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、ぜひとも皆さんどうぞよろしくお願いします。
リスナーです言うてください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
番組ではですね、皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼントのフリーマガジンには私たちのサインがついています、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。